Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid. 大野菜採取です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は10月8日に配信しましたアンガーマネジメントができないという回に、翌日お便りが届きましたので、こちらをご紹介しようかなと思います。お名前ポンさん、広島県の方からいただきました。本文、いつも興味深く聞かせてもらっていたのですが、最新のアンガーマネジメントの回で困惑しました。多様性についても語るポッドキャストだと思っていたので、IQ 関係なく発達障害の人が仕事をうまく進められないパターンがあることをご存知でしょうか。私の弟がメモを取ってもボイスレコーダーを使っても仕事ができるようにならず、うつ病を患った挙句に命を絶とうとしました。能力の低い人間と一緒に働く人たちの苦労は想像できます。迷惑をかけずに転職してくれと思われても仕方ありません。ただ多様性を語っていらっしゃる高野菜採取さんのラジオではそれを聞きたくなかったです。弟のことで感情的になり不適切な言葉を使ったかもしれません。どうかお許しください、というお便りが届きました。まず私がこのお便りを受け取って思ったのは、あ、やらかしたかなと焦りました。それでもちろん配信した回を聞き直しはしたんですけど、と思ったんですよね。何名かの方にアドバイスとか感想を受け取った結果、もしかしたら最後まで聞かないとこういう感想を持ちかねないよねっていうような意見が一番腑に落ちましたね。確かにあの回、アンガーマネジメントができないという回では、冒頭私が職場の人たち何人かに対してヘイトが溜まってしまっていると。その話をダーッとしていたので、そこで離脱した可能性はあるよねっていうのが、なるほどと思いました。今一度あの回の焦点というか、言いたかったこと、私の中での問題意識っていうのは、自分がアンガーしてしまうことというか、その感情に流されて言った言葉とか行った行動に対して後悔して凹む。で、また別の日になって同じような人たち相手にして、またガーってなっちゃって、その言動に対して凹むっていう悪循環に陥ってしまうことが問題だったんですよね。じゃあそれを断つためには、アンガーマネジメントっていう小手先のことをするんじゃなくて、行動自体を変えるとか、自分の置き場所を変えるみたいな、試しに一日やってみたらいい感じになった、後日談として同じように行動したりとか、意識を変えて一週間二週間やってみてるんですけど、いい感じに回っております。なので周りの人が、あの回では A さんから D さんというふうに言いましたけど、その人たちの能力とか仕事のできるできないっていうことが問題じゃないんですよ。自分と比べてできるとかできないとか、そもそも自分ができると思ってないしみたいなこともお話ししましたけど、そっち、他人のことに焦点を当てたんではなくて、自分の感情的になってしまって流された結果行った言動で後悔して凹んでっていうことを繰り返していた、これが問題だと言ったつもりだったんですけどね。今回はこのお便りをいただいて、まずアンサーを、返事を言わなきゃなと思いました。さらに障害とか障害者ってなんだろうっていうか、誰が決めんだろうみたいなことも考えましたね。私がどのように捉えているかっていうことをお話ししようかなと思います。まずこのお便りに対して私が引っかかったところというか、アンサーをしたい部分っていうのは、IQ 関係なく発達障害の人が仕事をうまく進められないパターンがあることを知っているのかどうかという部分。あとちょっと言い訳みたいな、言い訳というか誤解を解きたいという意味で、 能力の低い人間と一緒に働く人たちの苦労は想像できます。迷惑をかけずに転職してくれと思われても仕方ありませんという部分。最後に多様性についてもいろいろ調べたりとか、私多様性について語ってたっけなってちょっと思ったので、そこもお話ししようかなと思います。では順番に参ります。まず IQ に関係なく発達障害の人が仕事をうまく進められないことを知っているかという部分に対して、もちろん知っています。私自身が自閉症スペクトラムだってお医者さんから言われたこともあるし、だいたいASD と ADHD、注意欠陥多動性障害というのはセットで出てくるんですよね。なのでそちらの方もうっすら知っています。さらに学習障害 LD ということについてもさらにうっすら知っています。自閉症スペクトラムの人たちが困るっていうのはコミュニケーションがうまく取れないみたいなことですかね。あとは集中しすぎてしまう。一つのことに集中しすぎる。マルチタスクっていうのが苦手だよ。同時進行で複数の仕事を進めるっていうのは苦手だなぁと自分自身で思いますね。ADHD、注意欠陥、多動性障害の人たちっていうのは仕事上ではケアレスミスが目立ちがちだなぁ。自閉症スペクトラムとは逆に集中ができない。一つのことをじっくり進めるとか、一つの場所に留まって仕事をするっていうのが苦手っていうイメージです。学習障害は、なんで私がこの LD っていうのを知ったのかっていうと、外国の俳優さんでもう長年やってる方なんですけど、実はこの方、台本が読めない。文字が読めないみたいな。じゃあ今までどうやって台本を覚えてたのかっていうと、お母様か周りの人たちかに台本読んでもらって、それを聞いて全部覚えてたっていう記事を何年か前に見たんですよね。で、そっから学習障害っていうものがあるんだって知りました。さらに私が塾講をやってる間も一人男の子でいたんですよね。もちろん正確な診断があったりとか、お医者さんから診断があって、本人とかご家族からそういう風な障害を持った子なのでよろしくお願いしますみたいな風に言われたわけではないんですけど、塾長っていうか雇い主の方から、もしかしたらあの子は何らかの発達障害を持ってるかもしれないよっていう前触れがあって、いざ担当してみると、あ、確かにそれこそこの俳優さんと同じように文字で理解するっていうのがなかなか難しい子かなと、読むのが苦手な子かなと思いました。と思って声に出して、私が読んだりとか本人にこの問題読んで意味わかるってやっていくと、もうできてるんですよね。数学を教えてたんですけど、ここやっといてねって別の子見て戻ると全然進んでない、じゃあ声に出して読んでみようっつって読ませて、数式わかるみたいな風に言うとさらさら書ける、そういう子がいました。続きまして、能力の低い人間とかやめてくれっていう発言みたいなは言ってないし、思ってもないしっていうのが私の言い分ですかね。あの回ではリスペクトができないんだがどうしたらいいのだろうかという、尊敬できないっていう部分を、相手方の能力が低いとか私がやめてくれって思ってるっていう風に誤解したのかなと思います。最後に多様性について語るポッドキャストとか、多様性を語っていらっしゃる高野さいさいさんのラジオ、なんとなくポジティブなイメージで褒めてくれてる感じで伝わってきたんですが、多様性って私話してたのかなって思ったんですよね。私が今までずっと配信してたのって、うつ病とか自閉症スペクトラムとかアセクシャルとかトランスジェンダー、ジェンダーフルイドっていうのは、まあ最近配信しましたけど、自分のことしか話してないんですよ。確かに関連する ものとして、それこそセクシャリティのことだったら、LGBTTQQIAP っていうので、ダーッと、軽く説明、触れはしましたけど、そこまでかなみたいな。本当に自分と直接関係あることしか、詳しく言ってないし、自分の感じてることとか言ってないので、多様性ってこれ言っていいのかなみたいな感じで思いました。多様性ってそもそも何ってなったので、具体的に調べました。多様性という意味について、一つ目、いろいろな種類や傾向のものがあること、変化に富むこと、例文として生物の多様性を保つ。続きまして、社会的な意味として、文化多様性とか地域多様性っていう使われ方をするんですけど、それぞれの文化やそれぞれの地域が自分のアイデンティティを持ってお互いにリスペクトし合うことが大事だよねみたいな、一方が他のものを排斥するっていうのはいかんよねっていうような意味でしたね。結構ダーッといろいろ書かれてたので、まとめるとこんな感じでした。あとはユネスコだとこういうふうに言ってるよとか、学者のルソーだとか、フーコー、センっていう人たちは、それぞれこんなふうに定義づけてこういうふうに言ってるよとか、アメリカとかオーストラリアのような移民国家だとか、イギリスの植民地だと、思想、宗教、哲学、民族、人種といって、多様性がめちゃくちゃあるよみたいなことを書かれていましたね。これ全部ウィキペディアで調べたんですけど、アイデンティティよく聞くけどどういう意味なんだろうとか、ルソー、フーコー、セン、ルソー、フーコーは聞いたことある、センって誰ってなりまして、さらに調べてみました。まずアイデンティティっていうのは心理学で自己同一性という言葉、もっと言うと自分は何者なのかという概念のことを言う。これを見たときに、私の配信しているポッドキャストの内容だと自分は何者なのかっていうことを配信しているから、確かにアイデンティティは持ってるなと思いました。そして学者のセンという方、アマルティア・センという方なんですけど、この方は以下のようなことをおっしゃっています。平等論を展開する中で人間の多様性の大切さを説き、多様性こそが人間の基本であり、人間の同一性を前提として平等を考察すると重要な点を見落とすことになる。ああ、私はまさに後半のことをやってましたね。同一性を前提としてっていう部分。私だったらこうするのにとか、私だったらそんな風にはならんのに、どうしてこうなった、ガーってなっちゃって、ああこれ良くないわなと思ったんですよね。ここまでが私が直接ポンさんに伝えたいお返事というかアンサーなんですけど、さらに発展させて、障害者って誰が決めるのみたいな風に思いました。お便りから察するに、もしかしたらポンさんは A さんから D さんって発達障害をお持ちなんじゃねえのみたいな思ったのかなと。で、発達障害に限らず、障害者って誰が決めんだろうって、周りの人が決めていいのかなみたいな、勝手に決めつけて扱っていいのかなというふうに思いました。じゃあ障害者って何、もっと言うと障害って何、具体的に意味を調べましたところ、まず障害という意味は妨げること、妨げになるものや状況のことというのが一つ目。二つ目、個人的な原因や社会的な環境により心や身体上の機能が十分に働かず活動に制限があること。以上二つが辞書で言っている障害という意味でした。さらに WHO では、障害っていうのは複雑な現象であり、ある個人の肉体が持つ特徴と、その人が生きる社会の特徴とがもたらす相互作用の反映である、とも言っています。じゃあ障害者って何なんだろうかと、どういう意味なんだろうかと調べた結果、 辞書では障害者っていう項目が見つけらんなかったんですけど、国連が言うにはというところで、先天的か否かに関わらず、身体的または精神的能力の欠如のために、普通の個人または社会生活に必要なことを自分自身で完全または部分的にできない人のことを意味すると言っています。ほいでもって、また私のアンガーマネジメント会、アンガーマネジメントができないという会を振り返りまして、あの中で私が言ったことっていうのが、私が仕事をする上で、イコール社会生活で必要なことと、アンガーになってしまい、この状態が障害となって、自分の仕事のパフォーマンスが落ちる。まあ、できないというふうに置き換えられるかなと思いました。だから、あの回では、ある意味、私が障害者であるみたいなことを言ってたのかなと思います。では、最初の私の問いというか、障害者って誰が決めんだろうみたいな。周りが決めていいのかということに対して私が今考えていることなんですけど、結論から言うと、誰が決めるか、どの段階で決まるのかっていうのはわかんないです。ただ、障害者っていうのは、障害を感じた人本人、そこがスタートになるんではなかろうかと思いましたね。また、発達障害とか、そういう目に見えない障害と、目に見える障害っていう意味での身体障害、身体的障害とかって、またいろいろ変わってくるとは思うんですけど、どちらにせよ、本人が感じること、本人が社会的な生活を営む上で、不都合を感じたとこからがスタートじゃないかなと思います。その後に、お医者さんから診断が下ってとか、いろんな法律とか保険とか適用されてとか、身体障害を持った方だったら、具体的な装置だとか器具とか使ってとかいろいろあると思うんですけど、一概に言えるのは、周りがいくら障害者なんじゃないのとか、あの人障害持ってるよねみたいなことを言ったとて、本人がそのことに関して不都合を感じていなかったら、それは違うんじゃねって思いました。以上でございます。今回お便りをくださったポンさん、ありがとうございました。そして私の相談に乗ってくれた方々に対しても謝辞を申し上げようと思います。ありがとうございました。いろいろすっきりしました。最後にここまでお聞きくださった皆様、ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。